現在はですね、2019年の8月の、25日かな、日曜日です。23、24ぐらいの段階だったと思いますが、韓国のソウルで、これどうなんですかね、YouTuber っていうふうになんか Twitter とかで含めてですね、の情報があってましたが、詳しくは知りません。とりあえず、とある日本の女性観光客がソウルでですね、歩いていたら、まあ、買い物か何かで、まあ、目当てか何かで歩いていたら、韓国の男にナンパされて、声かけられて、で、女の人がですね、日本の女の人が無視をしたら、韓国の男が怒って、罵詈雑言、差別用語をバンバン投げつけて、挙句の果てにはその女性のですね、髪の毛引っ張ってですね、踏んずり、まあ、蹴っ飛ばしたりですね、なんかもう地面に押し倒したりみたいな、押し倒したりというかですね、まあ、髪の毛引っ張った状態で、その、なんていうかな、足で蹴っ飛ばしてたかな、なんかそういう形のとりあえず暴行的なことをやっておりました。で、これが即日ですね、YouTube か何かにアップされたんかな、そういう形で、で、まあ話題になりという言い方でしょうか。韓国の中でも。この男がですね、捕まって取り調べを受けたのかな。昨日の段階でその取り調べが終わったんだったかもしれません。この段階で、その男は動画で 100% 映ってるにもかかわらず、知りません。この画像は何か何ていうかね、加工したものですというか、僕じゃありませんみたいな。すごいことを言ったんですが、私この一連の流れすべてが、男女ともに韓国政府の工作員か、または男性だけでも韓国政府の工作員だったんじゃないかなと思ってます。疑ってます。まずそのですね、暴行を受けたその、大体初めの方から、誰撮影してたんですか？私、それらの説明が全然ないんですよ。たまたま、例えば韓国人の誰か女性が撮影していたんですかね。それらの SNS 風の縦画面の画像だったと思いますけどね。なんか、魔尺に合わない。今、結局、韓国という国はですね、工作が全てというか、それだけの国です。そして28日にですね、日本がホワイト国除外からにおける実際の輸出管理の適正化に含めるですね、韓国に対する徹底的な、まあ韓国からすれば制裁に見えるんでしょうけれども、韓国に対する徹底的なですね、まあ他の国との全く同じ普通扱いするという流れの中で、まあ韓国の産業は終わると言われておりますし、私は終わると思ってます。まあそれを置いといて、そうした中ですごい気になったのは、特に NHK なんかはもう工作にものすごく加担してるなと思ったのは、この動きは、韓国の国民というか普通の人々はどう思っているのか、彼ら曰くですね、今の日韓関係おかしいけれども、こういうことはやってはいけない、つまりムンジェイン政権とですね、韓国国民は別であり、韓国国民は日本と仲良く従ってるんだよというふうな印象工作をですね、 NHK がやってるわけですよ。非常に不愉快でした、私は。ところがですね、まあ、ライブドアであるとかですね。あとどこだったかな、海外通信ではいつもですね、韓国のですね、韓国人たちの言葉を翻訳して載っけてるようなサイトっていうか、掲示板っていうか、それだったんですが、それとかね。あと、ゴモツーですか。ゴモツーもよくこういうのやりますね。具体的に男はですね、その、日本の女の人に対しても徹底的な差別用語をですね、使っていたようです。ずっと罵詈雑言って、やらせろやらせろって言ってたんじゃないですか。まあ、ぶっちゃければ。だからそういうことを含めてですね、なんかおかしいな、なんでこの一部始終がですね、こう取られてるんだろうか。で、韓国社会においてこんなもんがですね、そんな風に上がるかな、アップされるかな、なんかおかしいなと。私はですね、昨日一昨日ぐらいこのニュースが初めて出た時から、これは工作じゃないかなと思ってました。今でも思ってます。まあそのうち分かってくるでしょう。ただ分かることはですね、それでもこの男はソウルのなんちゃら警察署に取り調べを受けたそうですが、結局のところ愛国無罪になったらすげえなと思ったりもしてます。だからそういうことを含めて注目しています。愛国無罪というのは、日本人には何をしてもいい、喧嘩売ろうが盗もうが騙そうが、果てば果てさてここまでいっかな、殺そうがね、それは韓国の方が上であり優秀でありね、当然許されるべきことだから何をしてもいいという愛国無罪というそういうことはあるんですが、中国にもこれあります。愛国無罪。だから、反日はですね、どんなことをしても許されるということです。だそのうち、この愛国無罪が OK な国ということになると、その韓国の中で企業活動をしているですね、日本人社員たちがですね、殺害されても無罪。それらのですね、会社がですね、破壊されてもですね、 中のお金とか、あの装備とか全部盗まれても無罪。なんてことが、冗談ですらですね、もう冗談でないという状態。本当に。さすがにそれはないだろうと思うんだけど、うん。まあ、だから、とりあえず、この今回のですね、女性が襲われて、うんぬんというこの動きというのは、非常にうさんくさい。韓国政府がとにかく日本国民を騙すために仕掛けている、徹底的なですね、嘘ではないかということをですね、私は疑っています。そしてあなたもですね、暇だったら暇じゃないと思いますけど、これらの情報の流れを追跡していってください。これは工作であったらですね、おそらく例えばこの男が逮捕されたというふうになったら、大々的にですね、日本に対してですね、韓国は日本に対して仲いいんだよみたいな、こういうことを演出はするんだろうけど、我々は例えばこの男が逮捕されたとしても、この男が実際に牢屋に入っただとか、何ヶ月入っただとか、ということまで調査しないでしょ。例えば、牢屋に入ったという情報があっても、その男は牢屋なんか入らずにですね、その次の日からですね、うん、普通のまた他の別の作戦に従事しているかもしれないわけです。もう韓国というのはそういう意味において、本当に何から何まで1ミリたりとも信用できない国になりましたんで、少なくとも私の中では。彼らの国から発信される情報のすべてはですね、日本人を騙すための、世界を騙すためのものだという前提で、これをですね、精査してほしいかなと思います。おそらく私はこれは工作だと思っております。うん。まあ女の人はですね、本当の有名 YouTuber であったあるというのであれば、この男はですね、その事件化するために、ああ、姉ちゃんやらせろや、みたいなことでですね、接近していった可能性が高いと見ております。事件化しなければ日本国国民に届かないんですよ。だから事件化するんです。意図的に。こういうことを含めてですね、あなた足はですね、あなたたちはですね、というか、あの、韓国なるものに対する認識をですね、大きく、なんていうか、変えてほしいかなと思います。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の8月の25日のですね、日曜日です。まあ、トランプ大統領がですね、中国に対する制裁関税をですね、今まで 25% って言ったものをですね、30%、つまり 5% アップして 30% にですね、切り上げました。なんか制裁関税もですね、秋から本当は米中における貿易協議のですね、お話し合いをするというふうなことを言っていたんで、すべての品目ではないのですが、一部の品目に関しては、9月1日であるとかですね、そういうふうに決めていたものを12月の18日だったかな。まあ、12月にですね、延期させるだとか、そういうふうなね、決定があり、まだ話し合い、交渉の余地があったにもかかわらず、なぜか知らないけれども、中国の方から、3日4日前ですか、米国の輸入品目に関してですね、報復関税、なんだっけ、10% だったか 15% だったか忘れちゃったけど、かけると。いうふうに発表したもんで、まあトランプ大統領は切れて、というか待ってました。まあどっちかわからんけど、関税上げたわけです。で、同時にですね、中国で展開している米国の企業に対して、いや、中国から出ろと、中国から手を切れ、というふうなことをはっきり言いました。ただすぐには無理でしょうね。現実の問題、漫画アニメじゃないんだから。ただ、それでもですね、順次抜けていくだろうけど、一番逃げ足が遅れるのはやっぱアップルじゃねえかなと私は個人的に思ってます。クックさんでしたっけ？クック会長だったかクック社長だったか忘れましたけど、この人がですね、どっちの側なのかということをですね、米国の支配層がどう見ているのかということを私掴んでない。どっちの側、つまり中国の側なのか、米国に忠誠を誓っているのか、どっちかということです。米国は、少なくともアップルはともかくわからんけれども、Google に関しては中国のスパイだというふうな形で多分見ております。だから私、ちょっと前に言ったと思いますけど、なんだっけ、ウィンテルゾンだったっけウィンテルゾン。Windows と、インテルと、あと Amazon だったかな。それらの3社がですね、共同開発したような次世代の、インターネット間における、これ決済システムを含めるソフトウェアだったか。うん。ここから Google を思いっきり外しております。Apple も入れてないね、そういえば。だから Google も Apple も、だから大きな目で見れば、クリントンの頃にですね、まあ、見出されて、中国の金を山ほど、 まあ、資金を受け入れて、で、大きくなっていったような会社という言い方をしますから、まあ、共和党政権のですね、目からすると、これはもう裏切り者だというふうになっちゃうのかな、というふうな気もしないじゃないです。どうかな、じゃあ、マイクロソフトは愛国的なのかって言ったら、これもどうかな、ようわからんね。私、パソコンオタクじゃないからわからんけども、Google の連中がアンチマイクロソフトからスタートしたというふうな、何かのビジネス雑誌の記事は読んだことあるんですよ。まあ、それも差もありなんとは思います。ビル・ゲイツもひどいことやったからね、なんだかんだ言って。でもその後ね、ビル・ゲイツから金をですね、金ちょうだいとかってやったのがですね、アップルでしょ、スティーブ・ジョブズでしょ、結局。アップルはもう潰れかかってましたからね、ほん、だから、ジョブズ出なかったら潰れてたでしょ。あの、iPod でしたっけ。うん、あそこで、ドンと変わったんであって。いや、その前に確か、なんだっけ、アイブックマークだったっけ、なんかあの、変な配色の一体型 PC 出してましたね。アイブック、違う、ブックじゃねえな。まあ、なんか、ようわかんない。なんだったかな。まあ、ブラウン管系のですね、昔だからブラウン管使ってたんですけど、ブラウン管系の、半透明の緑色だとか、半透明のピンクだとか、半透明の青色のですね、変わった配色の PC を出してました。なんて名前だったかな？うん。あそこあたりからだんだん盛り上がってきたのかな？アップルって。うん。まあ置いといて。まあそのアップルが逃げ遅れた場合のこと考えたらどうなのかな？まあ潰れちゃっても変わりあんのかな？ちょっとわからんけどね、私。まあそんな流れの中ですね。ファーウェイのバン・モーシューさん、今カナダにと捕まってる人、あの女の人、副社長、この人がですね、カナダ当局も取り調べしてんのかな、なんかそんな形で情報が漏れてきたんですが、公開情報的なロイターが何かが伝えていたと思うんですけど、ファーウェイはあの国連の安保理決議におけるですね、テロ支援国家としてのイランの指定を受けてからその後でも堂々とやっぱりイランとですね、あのビジネスをやっており、あろうことか、イランの中にファーウェイの支社がやっぱりあるんですって。分局が、支社が。イラン支社。これ、もう明確に違反です、はっきり言うけど。ZTE もひどいことやってたけど、あの、支社まで置いてですね、そしてどういう迂回経路で、いろんな部品を持っていたかもしれないですけど、とりあえずその、イランに流してはいけないような部品を徹底的にですね、流していたということが、まだ本人、彼女そこまではゲロってませんけれども、イランに死者があるということはもうそれしかありません。だから、これはあんたが米国にですね、輸送されたら確かに中国共産党にとっても一発アウトだなといろんなことを思います。私はですね、最終的にバン・モーシューさんをですね、米国に輸送するということに関して徹底的に妨害するのが中国なんだが、それでもですね、失敗しそうになった。彼女の身柄が本当に米国にですね、移動してしまうというふうになるのであれば、彼女の例えばですね、輸送途中の飛行機をですね、撃墜してまでも、爆弾でですね、破壊してでも、彼女の口を封じるのではないかと、こんなふうに思っております。彼女は知りすぎています。まあ当たり前ですね。ファーウェイの副会長だからね。会長はお父さんになるのかな？人民解放軍のとてつもなく偉い人なんだけど、確か。スパイ謀略の人でもあります。まあ、でもね、いろんな意味で中国がですね、この地上世界、地球世界において大きな力をですね、保つというよりも拡大していく一方だったら、人類はこれはっきり持たないんですよ、どう考えたって。だからやっぱりこの時点で、まあ、米国もですね、問題がないとは言いませんよ。米国だっていっぱい問題ありますよ。しかし、中国よりははるかに問題が少ないですよ。その二つがですね、がっぷり四つに組んでるか、四つに組んでねえような気するけど、この中国を徹底的に叩くためにですね、包囲網を形成しつつ動くというのは、人類史的に、私は間違ってないと思ってます。ここで、共産主義的なものを、赤い独裁を、終わらせなければいけないんです。赤い独裁イコール三角形の支配構造に来る人間を本当に徹底的に搾取するあの構造を終わらせなければいけないんです。そうしなければ20年後以降の新しい地球にですね、仮に人間がそういうの残ったとしても、そのシステムがそういうことを考えて実行しようとする人々が残っていたら、結局また同じことの繰り返しになっちゃうんですよ。もう同じことの繰り返しは地球という惑星はもう許しませんので、 もうやんないというふうな形で人間がですね、大きく気づいて実際の行動も変えていくというのであれば、地球はですね、それらの共産主義的なファシズム的な人々に対する制裁をですね、開始させないんだが、人間が全然気づかなくて、この三角形の支配構造からなるようなファシスト、ファシズムをですね、再び展開しようというのは、これは結局エネルギーのですね、偏在状況、偏った流れ、偏った存在、そしてですね、おかしなエネルギーの流れをですね、流動性がおかしなものになるんで、これはあくまで精神エネルギーのとか、性欲エネルギーのとか、生命エネルギーのという意味で言ってるんですが、なるので、どちらにしろ、地球は許さんだろうなと思うんですよ。まあ、どっちにしてもですよ。中国は、人類に対して、新しい価値観を、提示できないんですよ。人間を支配する価値観しか持ってないんですよ。それも儒教というものをベースとしたあれら。そういう人たちが米国になり変わってこの地球の覇者になるということは、人類全体にとってとてつもなく不幸なことなんです。人間の進化にとっても、私はそのように捉えます。だからですね、あなたもですね、左側の人にはいろんな意味で騙されないでくださいというのがですね、とりあえず、今回の今日のオチだということにしておきます。まあ、左もね、ちょっとまずい。まあ、極端な右も私嫌いなんだけど、正直言って、やっぱ右嫌いかな。左もっと嫌いだな。左の連中は稼がないから。右の連中はとりあえずそれでも手に職を持ってでも仕事しようというふうに思うけど、左の連中はそんな気全くないから。よこせとしか言わんから。そういう根性がですね、やっぱり私の中においてはそれ泥棒じゃないですかと思ったりするんで、まあ、あなたはあなたでですね、いろいろと考えてみてくださいということを今回のオチで。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。